都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで本日も都市ミナティやってまいります。
はい、まいりましょう、ね。
この間というか前の回だったか、前も、その、前々回だったか分かんないですけど、うん、謎の水滴音が入ってるみたいな。
あ、そうそう。
すごい話題になってましたけど。
ぽちゃん。
なんでしたあれ。
いや、あれ覚えてます。本当に分かんない。
覚えてないですよね。
あ、その編集で。マジ
で何なのかなって思って。
編集でぽちゃんと入ってたんですよ。でも何のぽちゃんだろうと思ったんですけど、うん、いや、入れちゃえと思って、なんか話題なんかなと思って、やってみたら。
意図的に残したんです、ね。
そう。ただその僕が入れたわけじゃなくて、もともと入ってました、うん、音として。
今日も、知らないところで入ってるかもしれないですからね。
うん、ね。
いや、違う。そういうのを期待したわけじゃないし。
あ、そういうことか。振りかなと思った。
いや、違う。
すみません。
自然とね、そういうのやっぱ、うん、やらせじゃなくやっていきたい。
引っかかっちゃった。
引っかけたね。いやね、水滴の音はね、うん、大したニュースじゃないですから、うん、いいんですけれども、僕ね、ちょっと嬉しくて。
うん。嬉しい。
今日はね、嬉しいニュースなんですよ。
何ですか、嬉しいニュースというのは。
ずっと期待してたものが日本に初上陸してくれたっていうね。
うん、なんだろうか。
いや、もうこれずっと俺は海外にあるってのを聞いてて。うん、
ある。
で、まあこれがあれば手軽にスリルを楽しめるなっていうことで、
う
ん、非常に期待してたんですよ。
あれかな、ソフトバンクに入ったバティスタっていう助っ人外国人かな。
全然もピンときてないんですけど、
あっちですごい
そもそもピンときてねえから
成績を残してて、うん、まさかあのバティスタがって思ったんですけどね、うん、バティスタが日本に来てくれてソフトバンクで、
それスリルをくれるの、
まあ、2年間ぐらいやってくれましたけど、あのね、
活躍した
バッティングのフォームが変なんですよ、
うん、
あの真正面向いてで体をよじらせて打つっていう、う
ん、
ちょっと日本
打ちづらいじゃん。
いや、それがね全部見えるっつって、真正面向くことによって、
あ、球を
そう横向くよりも
そんな原始的な理論なんだ。
だから要は股を真正面ピッチャーの方に向けて打つんですよ。
金田みたいなこと？
ちょっと違う。あれ横向いてるじゃないですか。うん、言うて、うん、あれを前に向けた感じですか。
完全に。
もっと。だから、うん、あれ股間当たったら、うん、マジ危ねえぞって俺ずっと思ってたんですよ。
うん、
そのスリルでしょ。もう今はやめましたけど。
ああ、やっと繋がったスリルに。
うん、あ、
違う。あ、その知らないそいつそもそも。
すいません。
違いますよ。
なんすか。
やっぱね、うん、人間ってスリルすごいね求めてるところがあるから。
確かにね。
やっぱね、あの、うん、乗り物で。
乗り物。
こういうのを待ってたんですよ、うん、みんな。
全然わかんないな。
知らないですか。うん、じゃあちょっと教えましょうか。
うん、何？
花屋敷のローラーコースターが日本についに来るんですよね。なんとこれ。最高時速42キロ出る、
うん、おせえ
今となってはこんなスリルなかなか味わえないでしょ。
今となってはおせえも
いや
ーローラーコースターでしょ。
そう、
乗ったことありますか、ね、
いや、まだ来てないですから。
いや、来てないとかじゃねえだろうが、あんなもんもうロートルだぞ。
ロートル？
ロートルだぞ。
最新鋭の
いつの話してんだよ。アトラクションでしょ。今はもうバックナンジャーでしょ。
それ知らないし。何富士急何知らない
バックナンジャーでしょ。
違いますよ。
え、
ローラーコースター。
岡山の倉敷にある和州山ハイランドですよ。
知らねえよ。
バックナンジャーって言ったらバックですよ。
バックで、ね。
前に進むんじゃなくて、後ろに進むっていう、バックナンジャー。まあ、あれもロートルだけども。
それは知らなかったですけど。うん、あれ知らないですか。
知らないっていうか知ってるし、そんなもんはもうむちゃくちゃ前の話ですよ。
これね、うん、1953年の最新ニュースでしたわ。
時間旅行すんな勝手に。
これはね、ちょっと間違ってたわ。ローラーコースター、
うん、
もうとっくに日本最古のローラーコースターになって
た。いや、そうでしょうよ。あんなむちゃくちゃボロいのおっせえし。
すごいね、うん、42キロが最新のスピードだった、うん、最高速だったんですよ、ね、当時は。
車でも遅えわ。
すげえ遅い
40って、
うんうん、今それが売りになってるらしいですけどね。
ボルトよりちょい早いぐらいじゃん。
そうそうそう、うん。ボルトの方が早いと思う。まあね、これはこれで、乗ったことある人はね、うん、あの、スリルは、ある意味楽しめるっていうのもありますけどね。これね、花屋敷、
うん、
日本最古の遊園地って言われてますけど、もともと植物園でして、
うん、
これね、あの、関東大震災の時に、
うん、
あの、動物とかもいっぱい入れてた時期があったと。
ほうほう、
動物園も兼ねてた時、う
ん。なんかそれは聞いたことある。
で、それで、避難してきたのよ、みんな、人間が。
う
ん、
人間がね。
そう。うん、そしたら、あの、入れる、スペースなくなっちゃって、
うん、
花屋敷自体、うんうん、避難所だったから、
はいはい、
したら動物邪魔だっつって、
うん、
殺したんですよ。
え、それが理由？
それが理由？
動物園がなくなった理由っていうのは、
あ、動物園なくなったっていうか、そのリニューアルしたのは、うん、そう、関東大震災が理由なんだけど、
動物殺したのが理由？
まあまあそれも入ってるよ。だから動物が、
うん、
いっぱいそこで殺されちゃって、
きつ。
でそれの、
うん、
慰霊碑みたいなのもちゃんと残ってるんだけど、うん、でそっからあのちょっとね不思議な現象が起こるみたいな、ちょっと動物の霊を見るとか、
うん、
なんかお化け屋敷に
動物の霊を見る、
うん、なんかあの霊的現象みたいなのがよく出回るっていうのを、う
ん、なんか後ろから何かちょっと視線感じるなと思ってふと見たら、うん、クジャクが羽を広げていたとかそういうこと。
まあまあそうそう、
ちょっと薄い
薄いし怖いでしょ。
いや怖い怖い
怖いよね、
うん、怖い。
虎とかがいたから、
うん、
そういうなんか猛獣の気配を感じるみたいなことだと思うんですけど、うん、怖い怖い。これね、そう、そっからその、うん、来てんじゃないかと、
うんうん、
一時期有名だったんですよ、その結構花屋敷に霊的現象が起こるっていうのは、
うん、知ってる。
じゃそれの元をたどるとここから始まってんじゃないかっていう、まあ、都市伝説がある、都市伝説が、まあ、歴史なんですけど、
うん
うん、あるっていうね、そんな最古のローラーコースター、
うん、
ぜひね皆さんまだあるんで、ぜひ乗ってみてください。
面白い、
はい、これボルト落ちるっていう都市伝説もありますから。
ボルトっていうのはあのネジのボルト？危ねえじゃん。
そうそう、ボルトが走ってる最中に落ちたっていう都市伝説もあるんで、ちょっとある意味マジでやべえんじゃねえかって言われてるっていうね、うん、日本一危険かもしれないね、だから
怖い。
そうなんですよ、
うん、
ちょっとねあるうちに行ってみてくださいね、
は
い、
じゃあ和習山の、
和習山の違います、和習山あれでしょ、
あ、和習山じゃねえ、
後ろバック
バックなんじゃねえ、いやバックなんじゃなくてスカイウォーク乗ってほしい僕は。
どっちも知らない、
調べてください、スカイウォーク、あの世界一怖いから。
和習山ハイランドってまだやってんだよ、
ね、うん、やってますよ。何言ってんすか、
あのブラジル、
そうそうそうそう、
なんか、ね、
ブ
ラジル感出して、うん、
ブラジリアンパーク、和習山ハイランド、
あ、
うん、
そっちもじゃあぜひ、
そうそうそうそう、
岡山行った際には
ぜひぜひ、うん、すごいいい場所
なんで。今日は何、遊園地縛りで話してくるの？
はい。
いやいや無理だよ、俺もないよ。
すいません、うん、じゃあちょっと僕やっていきます。
はい、
教えて都市伝説。はい、これはですね、僕らが今話したい都市伝説、オカルト情報を紹介していくというような、企画なんですけれども、今回は何の話をするか、
はい、
まず一つ目、二、うん、つ話すんですけれども、
うん、
ポルターガイスト現象。
お、ここに来て王道というかね、はい、
そうなんですよ、
らしいやつじゃない
ですか、
都市伝説番組らしいやつじゃないですか。
ポルターガイストというのはもともと、ポルターン、騒がしい、ガイスト、霊、うん、騒がしい霊という意味で、ポルターガイスト現象、
うん、
まあ、そのまんまなんですけれども、
うん、
誰も手を触れていない家具が動いたり、どこからか不可解なノック音がしたりするというような現象なんですけれども、
うん、
まあまあ、あの死者の霊が仕業であるとかね、うん、あのいたずら好きの霊の仕業だとかってね、いろいろ言われたりするんですけれども、
そうですね、
うん、一応あの他の解釈もあると。
ほ
う、うん、超心理学というものがありまして、その研究では、うん、ポルターガイスト現象というのは、うん、霊の仕業じゃなく、
うん、
超能力じゃねえかと。
あ、そっちの解釈なんだ。
そうそうそうそう、超能力じゃねえか、
物理学とかじゃなくて、
うん、そうそうそう、超能力じゃねえかと、
うんうん、
だから生きている人間が起こした能力じゃねえかと言ってると。
じゃあ霊じゃねえんだ、
うん、だから特定の人物を中心に起こる場合が多いんじゃないかというようなことを説明していると。
まあ同じ人がね、よく、その、家族とかもそうですね。
そうそうそう、女の子とかね、よくなんか中心人物として挙げられているんですけれども、うん、要はそのね、さっき言ったように、女の子のような中心人物が無意識のうちに超能力を発揮して、ポルターガイスト現象を引き起こすということだと。
なるほど。
うん。こういったことをですね、超心理学ではですね、繰り返し起こる無意識の超能力というのを、
うん、
PK、
うん、
サイコキネシスというと、
うん
うん。で、それをですね、RSPK、反応性偶発念力と呼ぶらしいんですね。
おー、もうすごい、ややこしい。
サイコキネシスを繰り返し起こす無意識の能力ですね。それが、うんうんうん、RSPK、反復性偶発念力。
もういいわ、いいわ。なんとなく分かったから。
反復性偶発念力と呼ぶと。まあそういう研究を行っていると。なんでまあポルターガイスト現象が起こる過程には大抵思春期の少年少女がいると。まあその少年少女がですね、精神的に不安定な状態にあると、
うん
で。そこで強いストレスが加わると、この RSPK を起こしやすい状態となるということなんですね。
うん、それはまあ確かにうん、ドラマとかでもね、そういう場面ありますよね。うん、目覚める時とかね。
そうなんですよ。うん、で、一応ポルターガイストという言葉なんですけれども、
うん、
これ誰が作ったか。
うん
15世紀にですね、宗教改革者のマルティン・ルターが作り出した造語なんですね。
ほう。
うん。ルターっていうのはですね、この免罪符を乱発していた当時のローマカトリックに反発したということで、まあちょっと、知名度を上げたというのが、まあ宗教家なんですけれども。
宗教家がつけたんだ。
そうなんですよ。このポルターガイスト現象というのはね。
うん。
で、ポルターゲンストガイ、現象、ポルターガイスト。
ずっと言おうか迷ってたけど、最初からずっと言ってないよ、うん、
ポルターガイスト現象ね。
うんうん、
これはね、マルティン・ルターが生み出した造語、うん、まあ、15世紀なんですけれども、15世紀から始まったわけではねえと。
うん、
これは、ポルターガイスト現象という、まあ、呼べるケースっていうのは、紀元前から存在すると。
うん
音や振動だけの地味なものから家具がひっくり返ったり飛んだりするような派手なものまで様々な記録がこれ紀元前から残ってるんですね。
うん、うん。
うん。で、ポルターガイストというようになってから注目され始めたとまた。
まあ、名前がついてなかったらね。
うん、そうなんですよ。
わかんないもんね。呼び名もないし。
うん、で、まあ、いろんなとこで起こってるんですけど、そういうのが今ネットなんてありますけど、当時ないですから、うん、あまり注目されなかったんですよ。
うん、
ただ、ものすごい派手なものに関しては、研究者たちがですね、家まで行って調査するというものを、うんうん、まあ、行っていると、
うん。
うん。だから、そういう調査によって、あれ、これ、ちょっと、超能力でもねえし、ポルターガイスト現象でもなくないっていうのが判明したケースも少なくはないと。うん
どっちにも当てはまらなそうなってことね。
うん、そうなんですよ、
うん
コロンバス事件、
うん、
これまあ有名なんですけれども事件が起こったのは1984年、
うん
33、4年前ですね。
俺も生まれた年です。
あ、本当だ、
うん、
おめでとうございます。
いや、おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
おめでとう岸本。
それが一番ニュースですよね。
本当ですね。
そんな事件が起きていた。
そうです。岸本さんが生まれた年に、
うん
うん、アメリカのオハイオ州コロンバスのレッシュ家という家でですね、
うん、
不可解な現象が発生するようになっていたと、
うん、
もうすごいですよ。突然家具がひっくり返ると。あなたありますか、住んでて家具がひっくり返ること。
まあまあなんかね、
うん、
荒れ狂った親父がとかやらない限りはないですね、
うん、ないでしょ、うん、ここには荒れ狂った親父いないんです。
じゃあもう分かんないです。
そうですよね。
なんでなんの、
うん、楽屋ガラスが割れたり、
うん、
物が勝手に飛ぶといったような現象が起こっていたと。
荒れ狂った親父いないのに。
荒れ狂った親父いないんですなのに起きていたと、
うん、まあまあ、
うん、
たまにある派手なパターンですね。
そうそう、うん、でまあレッシュ家、レッシュっていう、まあ、名字なんですけれども、その家にはですね当時14歳のティナという幼女がいたと、
うん、
また女の子ですね、
うん
うん、若い女の子、そのティナという14歳の女の子は落ち着きがなく精神的に不安定な性格だったと。
うん、
うん、要はちょっと
おてんばが。
うん、おてんばだし、うん、だからあれですよね、今の言葉で言う、なんて言うんですか。
じゃじゃ
う
ま。
じゃじゃうまじゃねえな。
何
あれ、メンヘラっつうんすか。
あ、メンヘラの方。
うん、に近いような感じ。
ちょっとヒステリックな感じ。
そうそう、急に暴れたりするような、あまあ、性格で、
うん、
まあ、幼女なんですけれども、引き取ってくれた親にも馴染めなかったと。
ああ、すぐ。うん 手首に傷つけちゃうタイプだ。
そこまではいかないけれども、まあ、よく暴れていたと、うん、で、まあ、実の親を追い求めていたところがあったと、親のところに戻りたいという、うんうん、ところがあったと、うん、そのある日ですね、ティナは親友と喧嘩して絶交してしまいます、うんうん、するとその日を境にレッシュ家では怪現象が起こり始めます。
お
う、うん、このポルターガイスト現象が知られるようになると、レッシュ家には連日のように新聞や雑誌、テレビの取材陣が押しかけるようになったと。
うんうん。うん、まあまあ、それだけ。
一目見てみたいと、うん、その家具がひっくり返る、ガラスが割れるというような、うんうん、まあ現象というのを、まあ見てみたいと。
野獣馬根性で見たいっすわな。
そ
うですよ。で、
その中で撮影されたのが、うん、受話器が飛ぶ写真を撮られた有名な写真なんですね。うん、まあ、その写真がこちら。ほら。うん、受話器がポーンと飛んでますね、はいはいはい、真ん中がティナちゃんです、
うん、
結構あの昔の家っぽいですよね、アメリカのね
まあまあ、うん、昔の映画で出てくるアメリカの家庭の家って感じ、
シザーハンズの家みたいな感じ
シザーハンズかまあまあ、うん、
みたいな感じなんです。
まあ一応広いのは広いけど、なんかあんまごちゃついてない、
うん、そうなんですよ、シンプルな、シンプルな家で、まあまあ、中央に女の子が座ってまして、ティナちゃんが座ってまして、受話器がポーンと飛んでて、ティナちゃんがびっくりみたいな写真があるんですけれども、まあ、それが撮られたと。
うん。
うん。で、これで話題になるんですね。世界中に拡散されて、この写真というのが雑誌に載りまして。
うん。
で、その噂を聞きつけた、超心理学者もですね、調査に訪れ、レッシュ家のケースはまさにこの RSPK。
うん。
反復なんちゃらじゃないかっていう風に、うん、
まあ、ストレスが原因のやつだろうと、そうそう
と判定したと、うん、もう超心理学者もこれは、うん、あれだ、サイコキネシスだっつって、
うん、
ティナちゃんが起こす、うん、こりゃすげえっつって、このコロンバス事件をめぐる報道はもう加熱する一方だったと、
うん、そうね、うんうん、
ティナちゃん超有名人
ね、
うん、
当時のセンセーショナルなニュースってことだよね、
うん、
だから、
そうです、そうです。で、そんな中、
うん、
調査のためにコロンバスを訪れたのがジェームズ・ランディ、
うん、
ランディはレッシュ家に立ち入りを拒絶されたため、ティナを撮影していたカメラマンから写真を見せてもらうことにしたと、
うん
うん、で、写真をですね、時系列に並べ替えたと、
うんうんうん、
パシャパシャパシャと撮ってるんで、で、受話器のブレの角度やティナの行動を分析してみたと。
ああはあはあ、うん、なるほど。
まあ、連続で撮ってるんでね、うんうん、分析の結果は単にティナが受話器を投げただけじゃねえかと。
ああ、その物理的に、うん、自分の手で
掴んで、うん、ポーンって放り投げて、
うん、
そのポーンと放り投げた後、ティナがわっって驚いてるのを写真撮って、うん、その一枚を拡散したからえらいことになってるけど、
うん、
これ前の写真と繋げたらただただティナが放り投げただけちゃうん、
ね、誰だ、あの女子高生がツイッターとかでカメハメハ出して飛んでるみたいなやつを、
そうそう、あれ打ち合わせの場所は別にね、動画撮ってないでしょ、
うんうん、
流してないでしょ、
うん、
こんなのはもうクソですから、
結果だけ見たら、うん、あ、やってるっぽく見えるっていうやつじゃねえかと。
そうなんですよ。
疑われてる。
これジェームズ・ランディという方がですね、
うん、
これを暴いたと、
うん、うわぁ、
そうなんですよ。
で、それは恥ずかしいぞ。
ランディはレッシュ家に出入りしていたあの超心理学者の目撃談も分析したと。これは、うん、
なるほど。
RSPK だって言ってた、
そもそもの、うん、そいつが信用たる人物だ
と、ね。そうそうそうそう。この掘り投げてんのも、心理学で言うと、
うん、
この RSPK 積んだったら、これちょっと話聞かんといかんぞとなりまして、うんうん、まあこの超心理学者の目撃談も分析したと。
なんか対決みたいになってきたね。
そうなんですよ。
うん、
すると、その超心理学者、何と言ったか。
うん、
いや、私は実際に物が動き出す瞬間っていうのは一度も見ていませんけどね、って言い出したんですよ。
何それ、
えって、
え、うん、
ええ、
そんなこと言ったんじゃないの、うん、お前
ランディめっちゃ切れます、
うん、
いやお前、うん、一回もお前そのサイコキネシスを使ったところを見とらんのに、
うん、
お前太鼓判をして、うん、RSPK って言うてしもたんって言ったんですよ、
うんうん、
はいみたいな、
うん、
ブチギレですランディ、
うん、
なんじゃこいつってなって、
学者としてはちょっと、うん、いやダメでしょってなるよね、
クソじゃん、
クソ、クソだよ。
クソじゃんってなって、
うん
うん。で、実はですね、コロンバス事件を報じていたマスコミも、ティナのいたずらが原因であることを早くから見抜いていたんですって、話を聞くと。
うんうん、まあ、
えってなって。
全グルじゃん。
あれいたずらっすよ。でもまあ面白いじゃないですか。うん、ということで、う
ん。エンタメ、エンタメ
って。そうなんですよ。うん、ちょっとあなた、シャレやボケがわからないんですか。みたいなね、ランディに言うぐらいの。うんうん、まあまあいたずら分かっていたと、はいはいはい、マスコミからするとね、
うん、
実際ですね、ティナは、報道陣の前でたびたびボロを出していたと。話を聞くと。
うん。
うん。
ボロ？
ボロを出していたと。うん、まあ、これの、まあ、一例がですね、取材に来たテレビ局員は、ティナが足でテーブルを動かすところを目で見た。
超原始的。もうちょっとやりようあるだろうよ。
っていうのも、
糸使ったりとかさ。
実は、その裏取りが取れたと。ランディは。
裏取り、
うん、うん。要はその、
足使ってたことの
裏取り。足使ってましたよっていう裏取りを取れてしまったと。
どうやってたのそれ。証言とか。
まあ、もう、証言もですし、うん、ちゃんとカメラも撮れてますし、
あ、撮れてんだ。証拠あるんだ。
ポンって蹴ってるところも撮ってしまったと。うんうん、見てしまったと、うん。で、テーブルランプを手で投げた瞬間っていうのはですね、あるんですけれども、うん、テーブルランプがパーンと上に上がった瞬間っていうのがあると、それはビデオ撮影までされていると。
動画であんだ。
動画で彼女が投げて、はっ
っていうところ。それってなん、ただ、放り投げた動画じゃん。
いや、放り投げた後の動画しか流してない。
そこをうまくカットしてる
ってこと、うん、そうなんです、うん。で、あの有名な写真を撮ったカメラマンですよ。受話器がね、ピョーンと飛んだ、あのカメラマンも、ティナを見つめていると現象が全く起こらないため、うん、あえて予想を向いてシャッターを押していたって、
うん。
要は、ずっと見てると、何もしないから、
うんうんうん
じゃってどっかよそ見して、要はチャンスあった。
はいはいはい、うん。隙を見せるっていうね。
そうなんです。うん。あ、今だポンって放り投げたっていう。
気使ってるな。要
はまあ隙、チャンスを与えていたと、うんうん。で、まあまあ、しかしですね、当時の新聞の中にはそうしたいたずらの決定的瞬間までは、ポルターガイストの証拠だと報じるところがあったと。
ああ、ちゃんと全部を。
うん、うんうん、なんですよ。
報じてる人もいると
。うん、そうなんですね。当時の新聞ではね。
うん。
で、まあ、コロンバス事件っていうのはマスコミがセンセーショナルに煽り立てたという側面があったため、
うん。
まあ、ティナちゃんっていうのが、まあ、ポルターガイストに悩まれ、されているみたいなのが、もうすぐ爆発的に上がって、うんうん、ポルターガイスト現象というものまで、まあ、ちょっと、すごい人気というか、センセーショナルな、うん、まあ、一個の、なんかね、テーマとして。
ムーブメントになったんだろうね、
うん。なったというような話になったっていうことなんですよ。ポルターガイスト現象。うん、
で、まあ嘘から始まってたけど、うん、まあその、現象の人気は本物になってたってことね。
そうそうそう、うん。で、一応原因が判明したポルターガイストの例というものがあるんですよ。
うん。
うん。それが何例かありまして、1716年、イングランド。アクスホルムという場所ですね、
うん。
ここでもですね、ポルターガイスト現象はただ起こっていたと。
うん、
ものすごく怒っていて困っていたと、
うん。
ちょっと調査しましょうって言ったら、そのポルターガイストを受けていた、牧師がいるんですけど、うん、ポルターガイスト現象に悩んでいた牧師がいたんですけど、よく調べると、その牧師を追い出すための近隣住民の嫌がらせだったってい
う。なるほどね。牧師が嫌われて
る。嫌われてた。
何したんだよ、そいつ。
まあまあ。まあ、牧師って結構ね、ジョージ嫌うから。
まあまあまあ。
ジョージ触るから。まあ、そんな
ま
た
ないかもし
れ
ない
。まあ、一部ね。うん、まただイングランド、サリー州、ストックトン。
うん。
うん。あるですね、
うん、
豪邸で、
うん、
すごいポルターガイスト起きたよっていうことがありまして、うん、じゃあ行きましょうってなって行きました。結果、メイドのいたずら。
うわ
で、1906年、カナダです。ノバスコシア州ウィンザーという場所。
うん、
判事を騙すための住民のいたずら。
あ、
これ、ポルターガイスト現象と間違えた。
いたずら系が多いな。
そうなんです。いたずらばっかりなんですよ、これは。アホばっかりですわ、ほんまに。
でもさ、完全にあれだよね。うん、その誘発しちゃったんだよね。
そうなんです。
現象がムーブメントになって、
う
ん、俺もやろうって思わせちゃったんだね。
そうそうそう、私もとなったと、うん、そうなんですよ。もうひどいのもある、本当に、うん、1977年イングランド、
うん、
エンフィールドという場所ですね、
うん、
ものすごいある一家で、
うん、
すごいポルターガイスト現象が起きるよってなって見に行ったら、13歳と11歳の少女がいたずらしてるのか動画撮れたっていうね、うん、めちゃくちゃ
ホームビデオじゃんそれ、
うん、まあまあほんま、ね、ホームビデオ
ねえ、
うん、
それまあ有名だけどね、エンフィールドね。
そうそう。うん、で、スーッと見ていくと、
うん、
あのね、全部13歳とか10歳とかの幼女とか女の子のいたずらが多い。
で、ちょっと物心ついて、うん、まあある程度そのいたずら心が芽生えた頃なんじゃねえのっていうふうに思っちゃうね、うん。
まあその両親にちょっとね、
うん、
ストレスを感じていてたとか、
うん、
あと両親に取り合ってほしいとかね、まあいろいろな、
か
まってほしいとか、まあいろいろなものが、うん、原因となって、引き金となっていて、こういうポルターガイスト現象を ある女の子たちが起こしていたっていうのね、うん、
兄弟とか姉妹多いイメージもあるから、
うん、まあまあ、ね、
なんかねそういうのもあるのかもね。そうなん
ですよ。まあエンフィールド事件はねさっき言ったようにものすごい有名な事件ですけれども、うん、一応まあ13歳11歳の女の子が私いたずらしましたなんていうのを、記者に言ったっていう証言も、うん、まあ本当かどうか分かりませんけどあるんで、まあいたずらなんですけど、うん、で中でもですけれども未解決なケースもあるんですね。
うん、
これは
裏が取れなかった、
うん、誰が調べても何のこっちゃわからないっていう、
うんうん、
1967年西ドイツのバイエルン州で起きたローゼンハイム事件というものがありまして、
うん
うんね、有名なんですけれども、うん、女性職員のアンネマリー・シュナイダーの勤務中にのみこの怪現象が発生したと、
うん
うん、で当時ですねアンネがいる時ばっかりだからアンネのいたずらだろうと考えたくなるんですけれども、
うん、
徹底的な調査を行ったにもかかわらずいたずらの証拠は見つからなかったというような、
うん
うん、まあ、事例があるんで、
要は全部が全部証拠が出て、うん、いたずらだったっていうわけではないってことだね。
本当にその困っているポルターガイソーに困っている女性もいらっしゃるんで、うん、全部が全部嘘ではないよというような話なんですけれども、
うん、
まあ女の子が真ん中に立っててなんかわーものものいろいろぶっ飛ぶよとかおかしいよっていう時は、
うん、
もしかしたらちょっとケアしてあげた方がいいんじゃない、
うん、カウンセラーね、うん、雇うとかね。
そうなんですよ。だからまあまあポルターガイスト現象ってのはそういうのが多いよというような、
うん、
はい、話なんですよ。
まあまあまあそうね、
うん、
要はそのポルターガイスト現象の裏にはそういう理由があるかもしれないと、
うん、あるかもしれませんよというような話なんですけれども、うん、どうですかポルターガイスト現象、あなたは家でないですかそういうの。
僕 100% まず人を疑っちゃうから、うん、そういう現象があったら、うん、誰がやったかとか、うん、
ランディ側ね、
いたずら誰かやってるだろうとか、うん、でやりそうなやつをこう頭に浮かべたりとか、う
ん、ランディ側でしょ、ランディ側、
ランディ側、
うん、私は超心理学者側なんで、
うん、
うわこれはすげえってなりますね。 RSPテンション
上がるタイプでしょ。
テンション上がるタイプ。
あもうだから本当に憎しみしか生まれないですよ。う
ん、何も見えなくなる周り。
あそれ
RSPK じゃん。だよねってなっちゃう。
これはどうメディアに言おうかみたいな。
うん、そうそうそう、うん、そうなっちゃう。あと真実から目を背ける。
あ、
うん、女の子やってても見てないっていうふり、うん、だからこのマスコミと一緒ですよね。私は、う
ん。お前がだからポルターガイストを生み出してる側
ってことね。確かにね、うんうん。手を貸してると言ってもね、一旦鬼だと言ってると言ってもまあまあ過言ではないですけれども、次ですね。
うん、
ポルターガイストから移りまして、
うん、
映画エクソシストの曰くというようなものなんですよ。うんエクソシスト見ましたか？
映画ですか？あ、見ました
よ、
うん、
映画、うん、エクソシストね。面白かったですよね、あれ。
ホラーは見ないんですけど、うん、やっぱ、はいはい、なんていうの、当時の名作、
うん、
ホラー、ホラーって言っていいのかわかんないけど、まあ、その辺はちゃんと見てますよ。
オーメンとか。
オーメンとか、ね、そうそう、悪魔の生贄とか、
うん。そうそう、面白いですよね、
うん
まあ。1973年に公開された映画、エクソシストは曰く付きの作品であると。
うん、
この曰く付きというのが、結構、他の映画と比べてもすごいんですね。
うん、
映画はですね世界中で大ヒットしてしたんですけれども、
うん
一方でですね関係者の身の回りには呪いとしか言えないような悲劇が立て続けに起きていたと、
うん
うんまあ、最初に殺される映画監督を演じたジャック・マッゴーランという方はですねクランクアップ直後に事故死、
うん
うん、でカラス神父という方がいるんですけれどもその神父の母親役だったパシリキ・マリ・アロスもその後を追うように死亡、
うん
刑事役のリー・ジェイ・コップも1976年に心臓発作で亡くなる、
うん、
出演者ではないけれども撮影中にはメリン神父役のマックス・フォン・シドーの兄ちゃんも亡くなっていると、
うん、
撮影中スタジオで原因不明の火事も発生するし、
うん、
本物の神父に何度もセットをお払いしてもらったんですけれども不幸の連鎖は途切れることないから、
うん、
これはどういうこっちゃとなってたんですね。
そうね
うん
もうなんか関係者がバタバタとなんか怒っちゃってるって
ね。スタッフ、出演者、
うん、
まあその身内、警備員といろいろ広がっていったと、
うん、
これはやばいぞというような意味でまあ疑惑がついているものだったんですよ、エクソシストってね。
もうね、エクソシストの呪いって言われてますからね、
うん、そうなんですよ。
映画の。
で、じゃあなんでこんな疑惑があるかと、
うん、
このエクソシストって実は実際の事件をもとに作られた作品だったからなんですね、
うん
うん、1949年アメリカの首都ワシントンの郊外のメリーランド州という場所でですね当時14歳の少年が悪魔に取り憑かれたと、
うん、
少年の周辺では家具が一人でに動き出すなどまあ映画みたいなね怪現象が頻発するようになったと、
うん、ね
で、
うん
心配した母親が神父に相談、うん、悪魔払いを受けるようになったと、ね、まあほんまもうまんまですよね、
まんまだよね、
うん、で、取り付いた悪魔は強力で少年の体に謎の文字を浮かび上がらせるとラテン語で、口汚くこの神父を罵ったり人並み外れた力で襲いかかってくるというような
もうまさにあの描写ですよ ね、うん、すよねあの声変わってねそうそうそう怖い声になって、
クソくらいみたいなね
そうそう、うんね、こんなおっさんのねそうそう汚いおっさんの声出るみたいな
岸本お前いつもチア出したら一口だけ残して帰るの全部飲まんかいみたいなことも言ってたんですよ、
うん、
でそのまあまあそれをメリーランド悪魔憑依事件と呼ばれていると
ああ、うん、本物の事件の方はね
そうそうそうそう、うん、とまあ言われているとで映画の脚本を担当したですねウィリアム・ピーター・ブラッディという方がまあいるんですけれども、
うん
この方はですね学生時代に事件に関するエクソシストの日記を入手していたと、
うん
うん、で20年後の映画の原作となった小説を発表するんですね、
うんうん、
でノンフィクションではなく小説でこれ出してるんですけれども
フィクションとして出してるよね、
なぜかというとまああの関係者がいたからというものなんですけれども、
うんうん
うん、要は
気遣ったんだ
そうそうこのエクソシストの原作の小説というものは、
うん、
元々のこのメリーランド悪魔憑依事件に担当していた、要は神父さんの、
う
ん、まあ手記、
うん、
日記から作られているものなんですよ、
うん、
だからこの関係者に不幸が相次ぐのは、
うん、
これはまあ当たり前の話じゃねえかというものなんですよ、
うん
うん、ただ、
うん、
真相は全然違います、
うん、お
これは、ただただエクソシストを売るためだけに監督が、
うん、
まあ、演じたというか、作った、これ、策なんですね、一つの。
宣伝ですか。
そう。
うん、
まあ、炎上っていうんですか、今のはね。炎上
手法とか。ステルスマーケティングみたいな。
言うんですけれども、うん、それもうそれだったと。
うん、
真相を言うと、
うん、
映画、エクソシストは確かに実在の事件をモデルにしていると。
うん。うん、それは本当だよね。
そうそうそう、うん。メリーランド悪魔憑依事件だったのは事実なんですけれども、うんこれが本当に恐怖の事件だったかというと疑問が残ると。
うん。
いろいろ実は話があるんですね、裏話が、うん。メリーランド悪魔憑依事件、伝説ではメリーランド悪魔憑依事件は次のような経緯だったとされていると。
うん。
1949年1月ですね、
うん、
被害者の少年の家でラップ現象が発生したと。
うん。
それから間もなくミズーリ州に住む、父方の、おばちゃんが亡くなると、
うん
うん、で1949年3月、
うん
少年はミズーリ州のおばちゃんの家で悪魔払いを受けると、
うん、
しかし16日に行われた最初の悪魔払いは失敗してしまった悪魔を払うことはできなかったんですね、
うん、
少年はミズーリ州のアレクシアン修道病院の精神病院に収容されてそこで本格的なエクソシズムを受けるようになったと、
うん
で少年に取り付いた悪魔は少年の体に謎の文字を浮かび上がらせラテン語で口汚く罵り神父に襲いかかるなど激しく抵抗した、
うん、そのまんまじゃ
まんまですよね、
うん、
1949年4月18日少年が突然威厳のある声で悪魔は去ったと宣言したと、
うん、
で悪魔払いはここで終了したとされていると、
うん、
いう話なんですよ、まあ、家ではなく、うんまあ、修道院で悪魔払いをしたというような、まあ、
おばちゃんが
少しはあるんですけれども、うんうん少年がですね、
でもほぼほぼ何万枚じゃないですか、
うん、でこの事件に興味を覚えたのがマウントレーニャに滞在中だったフリーのジャーナリストマーク・オプサニックなんですよ、
うん、
でこのオプサニックというのは1990年の終わり頃事件の真相を探るために近隣の住民や少年の同級生らに取材をしたと、
うん、
その結果ちょっとおかしな事実が明らかになったと少年とその家族は町でもあまり裕福ではない人々が住む地域に暮らしていたらしいんですね
貧乏街、
うん、そうそう貧乏街、うん、結構一角一角って分かれてるじゃないですかアメリカって、うんうん、でまあその貧乏街の、まあ、一角に住んでいたと、
うん、
で一家は近所付き合いあまりしなかったと、
うん、
で少年は母親に溺愛されていてわがままで意地悪なところがあったというふうに、まあ、同級生は語っていたと
性格悪かった、
ね、むちゃくちゃ悪かったと、
うん、
で1949年1月から2月にかけて続いたという怪異現象は少年の母親の証言が元になっているんですけれども、
うん
母親以外は誰もそれを目撃した者はいません。
なるほど。
要は母ちゃん以外見てないんですね。うんうん、おかしいじゃねえかと、
うん。
で、少年を家に泊め、怪異現象を目の当たりにしたというシュルツ牧師はですね、
うん、
デューク大学超心理学研究所に宛てた手紙の中で、うん、少年や家族に 医師の診察を受けるように進めているのだが、家族があちこちに行ってしまい連絡が取れないと嘆いていると。要は、うん、病気だよって言ってるんですね。
診察はね、
うん、うん、医師の診察を受けろと、精神系のね、
うんうん、ああ、うん、そっかそっか、
そう、診察を受けろと、こう思い込みすごいよっていう風に、う
ん
う
ん、牧師の見解はそうだったってこと
ですね。そう、で1949年3月から行われたエクソシズムについては、助手を務めたハロラン神父が証言しているんですけれども、うん、少年の体には確かに文字が浮かんでいたが、それは少年が口紅で書いたようにしか見えないっつって、
うんうん、
要は血の文字が滲んでるんじゃなくて、
まあまあまあ、うん、
え、これ口紅違う？
その、うん、赤いくて文字がちゃんとあるのはあったけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、
その血でできてるかっていうのは疑わしいと、う
ん、薄れているところもあるし、うん、浮かび上がったというよりは上から書いた感じがしたと、
うん
うんうん、で少年が話したラテン語もですね、
うんうん、
神父たちがエクソシズムでやっていたお祈りを真似したもので、別に自分から聞いたことないようなラテン語を話したなんてことはなく、神父の真似だよって
聞いたことあるフレーズを言ってるだけだ、
うん、そうなんです、
うん、
で以上のことからオプサニックは事件をですね、うん、過保護の母親のもと不満を溜め込んだ少年が学校を辞めて別の土地に行きたくて暴れただけじゃねえかっていう風に結論付けていると。
うん、
うん、まあ思春期に入った子供が突如ですね、荒れた行動を取り出すのは珍しいことじゃねえじゃねえかと。
まあそうだね、
うん、でわーって暴れたらお母さんがこれは悪魔つきだわと、私の子供がこんな暴れるわけあねえと。ね、
そういう考え方
か。溺愛してるから。こんな、
モンスターペアレンツじゃないですか。
そうそう。もう悪魔だ悪魔だって言って、ベッドにくくりつけられたと。ね、
ああ、
で、お母さんにお祈りを聞かされたり、神父が来て祈りを、まあ、聞かされたりすると、まあまあ、おかしくなるよねっていうようなものなんですよ。
うん、お母さんの方が怖えわ。
うん。だから、その神父の手記を手に入れたところで、
うん、うん。映画に呪いが発生するのはおかしいだろ
じゃないよって、病院に行きなって言ってるだけですから、うん、この神父はね、うん、でじゃあ映画の呪いの真相って何なのって、
うんうん、
亡くなってますよね、
うん、
数々の方が
言ってますよね、うん、
モデルとなった事件が悪魔の仕業でなかった以上、じゃあ映画にまつわる呪いも存在しませんよねということで、
うん、
まあ最初に亡くなった俳優のジャック・マッゴーラン、
うん、
ね、急死したのは本当なんですけれども死因は事故ではないと、
うん、
インフルエンザ、
うん、
局地的に大流行しており、マッゴーラの死因もインフルエンザだったと、
うん、
周りどんどん亡くなってたんですね。
だから、まあ、病死でしょ。
そうそう、呪いではなくインフルエンザですよと、
うん、
で、マシリキ・マリアロスが亡くなったのも事実なんですけれども、彼女は90歳です、
うん、
だから、
まあ、
不慮の事故とかそう、そういうんじゃなくて、う
ん、
普通に
老衰じゃねってこと。
老衰、90歳ですから、
うん
うん、だからこじつけだったんですね、
うん
うん、むちゃくちゃだと。で、映画が曰く付きとされたのは、監督のフリードキンがインタビューで、撮影の遅れは悪魔のせいだと語ったことがきっかけなんだと、
うん、
でそれ以前からフリードキンと映画の広告の、まあ、代理店の担当者はですね、
うん、
あえて挿入したサブリミナル映像を撮影した覚えのない映像が映っているなどと発表して、
うん、
撮影中に起きた事故までも呪いだと言っては話題作りを利用してたと、話題作りに利用してたと、
うんうん、
だから映画エクソシストの呪いの伝説っていうのは結局のところ、まあ、宣伝のために生まれたものなんですね。
まあだからこじつけだよね、
うん、うん、そうなんですよ。まあまあですから、あ、このエクソシストという映画なんですけれども、うん、今ものすごいね、なんかいろいろとリメイクとかいろされたりしてますけれども、う
ん、なんとかエディションとかで出たりとかね。
そうそう、
で
まあ最初の、そのエクソシストは、うん、まあ、ものすごい曰くつきだなんて言われてますけれども、実は監督が売るために宣伝として作り出した、うん、まあ曰くというか呪いだったと、うんうん、だからあれに全然呪いなんてないし、
うん、
元の事件をたどってもただただ男の子が暴れて、
うん、
溺愛したお母さんがベッドにくくりつけて、
うん、
悪魔だって騒いでって、いやこれ病院行った方がいいっすよって言った神父の手記、日記を手に入れたっていうだけの話で、う
ん、母親の折檻をなんか映画化しちゃってるみたいな。
あ、まあまあ ね、
うん、見方によっては
そうなんですよ、うん、だからまああれに関してはもしかしたらちょっと過剰な宣伝による作られたものなんじゃないかと。
なんかだってちょっと流行ったんですよね、うん、その手法が。
そう、
ホラー系は宣伝の方法で
歌も流行りましたね、
うん、
なんかちょこっとなんか呪いの声が入ってるみたいなね、そうそうそう、わざと入れたりとかしたりしてますし、当時流行ったんですよね。
映画だか忘れたけど、うん、そのさっき言った死んだ、うん、関係者死んだっつってそれ調べてたら生きてたっていう話とかもあったりしますからね、うん、
って言って、まあまあエクソシストっていうのを、まあその呪いとかそんなのはもう全くないみたいに言ってますけど、まあ実際ある話で、
うん、
あのイタリアとかね、うん、すごいですから、あの50万人もの人々がエクソシストに悪魔バレーを受けているなんて話もありますし、
うん、
で本当にあるはあるんですけれども、今回のこの件に関してはちょっとでっち上げなのかなというような、
うん、可能性が高い
というようなものなんですよ、うん、で結構このエクソシズムっつってその悪魔バレーをする神父さん曰く、
うんうん、
やっぱりお母さんが溺愛してるっていうケースが多々あると、
うん、
うちの子が
こんな暴れるなんて、まあ、心配性のお母さんが言ってくるだろうなと思うよね、う
ん、
そう
そ
う、
こんな暴れるなんて悪魔が取り付いたに違いない、うん、うるせえクソババアうわ悪魔、うん、みたいな、
より悪魔かも、
ちげえよ、うるせえよババアてめえこの野郎
すごいな、その水かけ論っぽい感じ、
うん、飯用意しろ飯用意しろなんて言わないうちの子は、うん、悪魔、
ね、
みたいなデーモンだわっていうようなのを、
うん、
まあその子供連れて神父さんとか連れていくと、
そうだね、
うちの子は悪魔にうるせえババアっつって、
うんうん
うん、わあまた悪魔みたいな、
そういうことか、うん、じゃあ文化がそういう文化だから、
う
ん、
そう、
日本でも別にいっぱいあるんだ、
まあね、
その根付いてたら、
根付いて
エクソシストのね、
うん、でイタリアではまあそういうことがまあ普通だったから、
うんう
んうん、
あなた絶対言われてるよね、悪魔、あんた悪魔でしょみたいな、
え誰に、
え、お母さんだ
から、いやいや、なんでですか、
言われない、
はっきりし反抗したことないですよ、
あ、ほんと、悪魔っぽいところ見せてないんだ、
ないない、むちゃくちゃ仲いいですよ、
あ、そう、
うん、
じゃあ全然そういうパターンにはならなかったね、
天使よ
逆に
チンチンいつも出してるし
この子天使
天使チンチンいつも出してるし
それはそれでまたね、うん、違う、病院行きになりそうだけど、
いやまあまあね、
うん、
まあ、だからそういうことが原因だから、まあまあ本当にねある話でも悪魔って言ってて、いや違います、あのお母さんこれ普通に、うん、言いづらいなみたいな、子供の反抗期、
うん、ですよっつって、
ですよ、
いやあんたも悪魔でしょ、うん、みたいなあるもんね、
うっせくそばば
それ怖いそれ怖いわ、
神父がね、
神父が言った
ら、みたいな話もあるんで、うん、まあまあイタリア大変らしいですよ、ものすごい
大変っすね、うん、
大変ですよ、
まだだから悪魔、うん、信仰というかさ、
うん、
それが結構マジで信じられてるってことでしょ、う
ん、まあね、なんか YouTube で見ましたけど、
うん、
なんかドキュメンタリーやっててね、海外のドキュメンタリーで、
うん、
なんか下に字幕をつけてくれてたんですよ、
日本語の、
うん、日本語の、うん、で日本には来てないようなイタリアの番組なんですけど、うん、ドキュメンタリーで見たら、お母さんこれはいや反抗期って言いたいけどどうしようかな、あ、ちょっと僕らではしょいかねない、しょいませんので、
うん、
ちょっと精神病院行った方がいいんじゃないですかっていう風に流すっていうような場面があって、
うん
うん、だからその神父さん側も、
うん、
要はいやこれただの、
ああ、うん、分かってんだ、
分かってるんですよ、うん、
分かった上で
ただのこれは反抗期ですよって言いたいんだけれども、そんなこと言っちゃったらお母さんにわーって言われちゃうから、うん、病院へって言ったら、
うん、
お母さんもあこれは病気なんだ、はいはい、自分のせいじゃないんだってできるから、
なるほどね、
追い込まずに病院っていう風に行けるから、やっぱ病気なんだ、悪魔じゃなくて病気なんだってなるから、垂れ回しではあるけれども、そういう風にするというのもなんか手法としてある
あるかもね、その自分の教育が間違ってないっていうのを証明したくて言ってるっていうのはあるかもね、
うん、それはあると思う、
うん、
ですから、まあそういうのもあるからちょっとね、
うん、
うん、
それでだってほらなんだっけ、前エクソシスト不足だって話あったじゃないですか、
エクソシスト不足ですよ、
それもう一緒っすね、だから
一緒一緒、
日本のあの学校教師が、
まあ、カウンセラーですよ、だからね、ほんまに
すごい大変なのと、
うん、そうそう、
親がうるさくて、
うちの子が学校から帰ってきたらすごいやさぐれてたみたいなこと言うんでしょ、
ね、
いちいち
全く同じっすわ、
関係ねえわ
本質、
うん、なんかこの前ニュースやってたのが、
うん、
うちの子が家帰ってきたらものすごい性格変わってたと、
うん、
一夜にしてね
面白いじゃんそれ、
ええってなって、
うん、
でどういうことですか、たまた友達の付き合いが悪いと、
うん、
友達全部切ってくれっつって、
うん、
じゃどうしようもないじゃないですか、先生からしたらね、
うん、
その子を自分から見るとすごいいい子で、
うん、
ワーキャーワーキャーやってすごい人に迷惑かけてるようなグループで遊んでるわけじゃないと、
うん、
いわゆる不良とかじゃないと、
うん、
ほなこれどうしたらいいんだろうと思って、綺麗って言われるし、
うん、
でちょっとお母さんが心配してるから、
うん、
でこういうふうに友達と遊ぶななんていうことを言ってるから、ちょっと気をつけた方がいいかもねって言ったんですよ、
うん、
お母さんの選手だと、
うん、
そしたらその子がお母さんにものすごいブチギレて、
うん、
そうわーって喧嘩になってまた問題が大きくなったっていうのをドキュメンタリーでやってました、ニュースで怖いっすよなと思って、今先生もね
おお、そうね、うん、先生が一番大変だなそれ、
うん、注意の仕方もね一つでそんな大きくなってしまうから問題が、
それ困るわ、
うん、気をつけましょうというような。
でもあなたも似たようなことやってたわけでしょ、奥さんの友人関係全部切れみたいなこと、
うん、ああでもそれはそうですね、僕は全然だってその友人とは関係ないし
いやいや、うん、それとちょっと違う、
うん、
まあまあ、そこは結構近いって思った
けど、あともう僕が打ったこともありますしね、
打った
LINE でね、 LINE というかメールでね、友達宛てにね、
うちの子に近づかないでくださいみたいな、
う
ちの子
じゃなくてもう金輪際私には近づかないでくださいってありますしだからまあまあ、
ああそうなんだ、
うん、溺愛した母親の気持ちがよう分かるわ、
モンスター、うん、モンスターペアレンツではないけど、そうそうそう、
なんで友達と遊んじゃいけないの、悪魔が悪魔がいるぞお前の中にっつって、もう嫁さんの中に悪魔がいるとね言ったこともまあまあありますよ、ですからまあまあ気持ちは分かる、うん、
怖えわ、出来合いって。
ね、出来合いってね。出来はね、怖い。
出来は怖い。溺れてるから。怖い。
そうそう、溺れてる
からね。危ない わ、
うん。気をつけましょうっていうような、まあまあ話ですよ。
ほどほどでね。
まあ、ポルターガイソと、今回エクソシストのお話でした。
なるほど。
はい。はい、以上です。でした。
でした。